はい、こんにちは。プライベートメンタルジムザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、今日はね、こちらになります。自己実現こそが不幸の原因心理学というのをお話をさせていただきます。はい、これね、どういうことかっていうとですね、まあ皆さんね、聞いたことあるかもしれないですけどね、マズローの5段階欲求説っていうのがあるんですね。はい。で、まあ、このですね、1からまあ5までですね、まあ、こうレベルがあるんですね、レイヤーがですね。その一番上のですね、5段階目がですね、自己実現欲求っていうのになっているんですね。だからですね、まあね、僕もいろんな方とお話ししていく中で気がついたのはですね、本当にですね、それを最上だと思っているからこそですね、ハッピーになれない。ということに気づいてない人が多いなっていうことに気づいたんでですね、今日はね、そのお話をさせていただきます。はい。僕は、著書をですね、まあ、20冊以上書かせてもらってるんですけど、まあ、その中でですね、一つに与える力っていうのがあるんですね。はい。で、これはね、結構ね、まあ、僕の中でですね、根幹の考えになるんですけど、はい。で、このね、与える力の中でもですね、お伝えしているのはですね、まあ、昔からね、日本だとね、三方よしって言い方するんですね。はい。で、三方よしの三方って何だっていうと、まあ簡単に言うとね、自分よし、相手よし、世間よしっていうこの三つになるんですね。まあこのね、三方よしっていうのはですね、近江商人。近江っていうとね、まあ今、どうでしょう。まあ名古屋と大阪の間ぐらいのところを近江って呼ぶわけですけど、まあそこの商人がですね、言った、まあ、最も商売に成功した人のですね、商売の極意っていう言い方もできるんですね。だからこの3つの要素があって、この3つの要素を満たしていることこそがビジネスの極意であると。まあ、簡単に言うとそんな言い方をしていると思うんですね。でね、この自己実現欲求ってね、自己、だから自分なんですよ。はい。だからね、まあ自分、簡単に言うと自他公って呼んでもいいんですよ。自分と他者ですね。そして公。はい、この3つになるわけですね。でね、自己実現とかね、自分を変えるとかですね、自分を進化させるとかですね、まあいいんですけど、これね、どこまでやってもですね、レベル1なんですね。はい。だからね、最高のレベル1っていうことなんですね。で、まあ僕もこのね、メンタルジムザ・チェンジのですね、ビデオ講座っていうのをね、たくさん出していてですね、まあ、これ、ユーデミーさんとかでですね、お伝えしてるんですね。で、今ですね、1619人ですね、はい、受講生の方がいらっしゃってですね、まあ、この中でもですね、深川和俊医師っていうね、まあ、有名なですね、高次脳機能障害をね、扱っているですね、お医者さんともね、まあ、僕お話しさせていただいて、その講座なんかもね、あったりするんですけど、まあ、この中でね、深川医師が言われていたのはですね、結局いくら自分探しをしても自分はないっていうね。そして結局自分一人ではハッピーになれないっていうね。まあこれもね、違う言い方をしているけどね、同じことを言ってるんじゃないかなと思うんですね。はい。だからですね、他者がいて自分がいる、意味付けが生まれるという感じですね。まあ違う言い方したらですね、例えばここにですね、ホームセンターとかで買ってきたね、カラーボックスってありますよね。これ自分で組み立てたりするようなですね、まあ、用途はいろいろだと思うんですけど、じゃあそのね、カラーボックスはですね、カラーボックスでね、結局、じゃあそこにですね、本を入れたら本棚になると思うんです。はい。で、そこに靴を入れたら靴箱になると思うんですね。はい。で、お皿置いたらですね、食器棚に変わるわけですね。っていうふうにですね、他者とのですね、関係によってですね、時制が決まるっていうですね、まあそういうルールがあるんですね。だからですね、自分は何だろうとかずっと考えててもですね、自分はね、自分の中から出てこないんですね。はい。なんでかというと、ないからです。うん。そう。皿を置いたら食器棚になるっていうね。はい。そのカラーボックスがですね、一体自分は何なんだってですね、ずっとですね、座禅組んだり瞑想したりしてもですね、永遠に出てきません。はい。ということなんですね。で、そこでですね、食器棚として使ってもらってね、いや、これはね、使いいよなとかですね、靴とかね、本とか入れてですね、いや、これはえんねって言って、言われた時に初めてハッピーとか喜びって感じるんじゃないでしょうか。はい。だから、自分がね、ずっとですね、俺は一体何なんだと、俺は自分をね、研鑽してね、自分を変え続けて進化させてって言って、 皿もね、本もですね、何も一切出てこないっていうね、感じのところに入っちゃってる人がいると思うんですけど、それはそうなんです。ということですね。だからですね、このジーターコーってこの3つあって、こう、コーまで行くとですね、レベル3になってくるんですね。だからね、昔ね、吉田松陰先生っていうね、はい、明治維新の時にですね、いた方がいましたけどね、まあ言ったらですね、この人はね、もうこうしか言わないですよね。公のために生きる。でね、まあ、これずっとお話ししてますけどね、このお話っていうのはですね、チェンジ理論に基づいてのお話ししてるんですね。はい。思いつきで喋ってるわけじゃなくてですね。で、じゃあそのチェンジ理論でいくとですね、結局はですね、僕らですね、OS っていうのがあるわけです。遺伝子ですね。遺伝子にですね、OS って書かれてるんですね。だから脳だとかですね、いろいろ言う人いるんですけど、そうじゃないんですよね。脳にはですね、何も書かれていないっていうね、ルールなんですね。不思議なんですけど。はい。だからね、両親がいくら英語ペラペラでね、でもですね、生まれてくる赤ちゃんの脳みその中はですね、英語はね、一文字も入ってないっていうですね。だから脳じゃなくてですね、でも OS に書かれてて、OS は、肌の色がですね、黒かろうが白かろうが黄色かろうがですね、子供だろうが死にかけの人だろうがですね、全員同じなんですね、OS はね。で、はい、遺伝子ね。はい、そこにですね、オペレーションシステム。オペレーションシステムってね、よく名付けたもんだなと思うんですけど、どっち行けっていうことをね、教えてくれるわけですよ。信号赤だったら何でしょう、皆さん。青だったら何でしょうってね、ふうにですね、横断歩道って何でしょうって、これはオペレーションシステムですよ。どうしたらいいかがね、わかるっていうことなんですね。それが遺伝子に書かれてるということなんですね。で、遺伝子にはですね、てめえさえ良ければそれでいいってね、書いてないんですよね。自分さえ良ければそれでいいって生きてったらですね、すぐですね、種全体が死に絶えちゃうからなんですね。だからもっとね、あんまりちょっと遺伝子の話すると長くなっちゃうけど、一個だけ言うとですね、遺伝子はですね、こう感知できないんですよ。うん。興味がないって言い方してもいいかもしれないですね。だから遺伝子はですね、もっと言うとね、自分っていう個体がですね、ハッピーかどうか、楽しいかどうかっていうのを感じる機能がないわけです。はい。というか、もう興味ないって言ってもいいでしょうね。もっと言うとですね、遺伝子っていうのはもう、言ったら、あれですね、Windows で言う、あ、Windows か。そうそうそう。Windows ですね。はい。だから Windows 違いないですよね。僕の Windows 10だけは違うってないですよね。全員同じで、全員同じようにオペレーションしてってくれるっていうね。はい。いいか悪いか別にしてですね。そしてですね、Windows 10はですね、個体っていう概念が多分ないと思いますね。このパソコンの Windows 10なんだとかない。でも全体のことを考えてるっていうね。まあ結局、遺伝子っていうのはですね、言ったらね、もう本当にその種全体の本当プログラミングって言ってもいいかもしれないですね。で、簡単に言うとね、何が言いたかったかというとですね、そのオペレーションシステム、遺伝子、OS に何書いてるかっていうと、種全体の反を反映させろと、繁殖させろということしか書いてない。だからね、吉田松陰先生はね、公っていうね、はい、自他公の公ってね、なんかね、すごく思想的に聞こえて立派に聞こえるかもしれないけど、別に立派でも何でもないんですね。はい。種全体を繁殖させろと。それが、まあ、生物学的に言うと、公の定義はそういうことです。うん。だからですね、何が言いたいかというとね、それをすることによって、ハッピーに感じる、喜びを感じるっていうふうに、もっと平たく言うと、脳内麻薬が出るとかですね、はい、幸せって感じるようにできてるんですね。はい、だからといって、まあ、公って言ってもね、その人類全体とか社会全体を良くしようなんて思う必要はなくてね、僕はお母さんが一番分かりやすいと思うんですよ。はい、だから、この家族のためにね、子供のためにね、それが公ですよ。うん。で、お母さんはね、その数人の家族の中でね、それをやってですね、ハッピーじゃないですか。男はね、まあ僕男だから言っちゃうけどね、男はやっぱ違うんだよね。はい。やっぱりね、まあ今日はその話しないけどね、やっぱりね、脳がね、大脳皮質がね、男の場合はね、汚染されてる度合いが高いからね。はい。それだけでね、ハッピーっていうかな。うん、まあちょっと歪んじゃってるんですね。その男の歪みについては、まあ今日は話しなくてね、また次回しますけどね。っていうふうにですね、 簡単に言うとね、その自己実現とかですね、いいんだけど、やってもいいんだけど、それはレベル1で、それをやってるからこそハッピーにならないってことを言いたかったんですね。ということです。はい。だからね、まあもっとでも僕はマズローをね、否定してるわけでも何でもなくてね、一説によるとね、結構あれやっぱ戦前だったりね、やっぱりファシズムとかそういう時代だったからね、自己実現欲求っていうのを最上位に持ってきたけど、本当はその上に貢献の欲求っていうのをあったみたいですね。はい。ただそれを発表すると、結局全体主義の時代だとかね、ファシズムだから、結局まあそういうふうにですね、やっぱり誘導されてってね、自分が潰されるっていうのもあって、まあそれは言わなかったんじゃないかなということです。だから結局は、マズローが言ってることと同じです。だからマズローはその貢献欲求って言いましたね。余者承認は公って言ったんですね。はい。っていうふうにですね、だからね、自己実現とかね、自分の夢を叶えるとかですね、はい。自分をきて、なんかわかんない。変えてね。自己投資してて全部いいんだけど、それね、全部レベル1です。はい。だから、ハッピーになりません。それをやってる限りにならないです。ということですね。途中はあるからね。途中があるからですね。はい。自立に向かって頑張ってる人にですね、そんなんじゃハッピーにならないと言ってるわけじゃないですよ。はい。ということですね。まあ、だからとにかくですね、まあ、チェンジ理論でいくとですね、まあ、一番最初は、赤ちゃんでね、はい。まあ、フリーライダーなわけですよ。自分じゃ何にもできないから。はい。もうすぐ死んじゃうわけです。だからね、価値を100%、自分は価値を生産せず、100%価値をもらうと。はい。で、周りの大人からね。で、最後になったら、やっぱ恩返しするってことでしょうね。まあ、それをチェンジ理論で言うと、プライムギバーって呼んでますね。もう散々ですね、もらったんだから、オーケーオーケーって言って、払えて飯食わせろとかですね、うんち吹けとかですね、散々やったんだから、もう返しねえってことです。で、そうしないと、それせずですね、まだですね、自己実現とかね、言ってたらもう大概にしてくださいって感じですね。はい。というとこからね、まあちょっとお返しするっていうね、まあどう認識するでいいのかわからないですけど、はい。というお話でした。ということでね、自己実現こそが不幸の原因であると、ね、いう話をさせていただきました。はい。でですね、まあ、今もね、こうやってお話はですね、別に僕の考えを喋ってるわけじゃなくてね、チェンジ理論というのがあってですね、はい、4つのですね、モジュールによってできているという、まあ、理論があってですね、まあ、それに基づいてね、お話をしていて、じゃあ、そのチェンジ理論はね、何でできているかというとですね、まあ、心理学だったり、科学だったり、哲学、思想、ね、はい、生物学とかね、ゲーム理論とかですね、まあ、そういったものを元にできています。で、これね、本当にね、自分で作っといてね、なんだけど、よくできていてですね、このビデオ講座っていうことでですね、まあ、このビデオを見ることによってですね、まあ、今のね、お話がね、非常に理解できる、はい、ロジックというか、仕組みっていうかね、はい、心の構造っていうんですかね、はい、ということをお話ししてますんでね、ぜひですね、そちらも覗いていただけたらと思います。下のですね、説明欄のところにリンクが貼ってありますね。ぜひ覗いていただけたらと思います。はい。ということでね、今日もね、お話聞いていただきありがとうございました。それではね、またね、次回ね、お会いしましょう。さよなら。